暮らし、防災。秋の交通安全市民運動。秋は日の入り時間が急激に早まり、運転者から歩行者や自転車の動きが見えづらくなる夕暮れ時と、仕事や学校からの帰宅時間帯とが重なるため、歩行者や自転車利用者が交通事故の被害に遭う危険性が高まります。特に夕暮れ時から夜間にかけて重大事故が多く発生しています。また、歩行中や自転車乗車中の交通事故による死者数のうち、65歳以上の高齢者の占める割合が高くなっています。一方で、歩行者、自転車利用者の事故の中には、歩行者、自転車利用者側の法令違反が認められるケースがあり、交通ルール遵守の徹底が課題となっています。外出時は反射材を着用し、自動車運転時は早めにライトを点灯しましょう。また、自転車乗車時はヘルメットを着用しましょう。運動期間、9月21日から30日。運動重点、歩行者の安全な道路横断方法等の実践と、反射材用品や明るい目立つ色の衣服等の着用促進。ながらスマホや飲酒運転等の根絶と、夕暮れ時の早めのライト点灯やハイビームの活用促進。自転車、特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解、遵守の徹底と、ヘルメットの着用促進。交通安全キャンペーン。時、9月24日水曜、午後4時から4時半。内容、桜町交差点付近の通行車両等に対して、啓発品を配布しながら、交通安全を呼びかけます。問い合わせ、市民安全課、71-2219。
安城防災ナビで安全安心情報の配信をしています。市内の防犯や交通安全等に関する情報を配信している安全安心情報メールが、安城防災ナビ、ライフビジョンに統合されます。安全安心情報は10月から安城防災ナビのみでの配信となりますので、安城防災ナビの登録をお願いします。配信情報、地震情報、気象情報、火災情報、国民保護情報、避難所情報、犯罪情報、不審者情報、交通事故情報等、なお受信する情報を選択することは不可。登録方法。1、携帯・スマホで掲載の QR コードを読み取るか、App Store または Google Play でライフビジョンと検索し、アプリをダウンロード。2、地域を選択してログインを選択します。郵便番号を入力し、検索を選択。地域を確認し、間違いなければ次へを選択。3、利用規約を確認し、同意して登録完了。なお、サービス利用料は無料。データの通信料は自己負担。問い合わせ、市民安全課。71-2219。救命講習会。3項目です。1、普通救命講習3。時、9月20日土曜、午前9時から正午。内容、小児、乳児、新生児の心肺蘇生法、引き付けの処置等。場所、申し込み。安城消防署救急係。 75-2494。 2. 普通救命講習1。時、9月21日日曜午前9時から正午。内容、心肺蘇生法、AED の使用法等。場所、申し込み、碧南消防署救急係、41-2625。 3. 応急手当普及員再講習。時、9月28日日曜午前9時から正午。内容、応急手当普及員の資格を有する人が、前回の講習受講日から3年以内に再度更新するための講習。場所、申し込み、高浜消防署救急係、52-1192。 以上、いずれも、対象、安城、碧南、刈谷、知立、高浜市在住、在勤、在学者、いずれの会場でも受講できます。なお、団体受講希望の場合は、最寄りの消防署へ問い合わせてください。定員、20人、先着。申し込み、9月5日金曜、午前10時から電話で各申し込み先へ。犯罪発生分布図。市内で発生している侵入等等の発生状況を犯罪発生分布図にして市ホームページで公開しています。掲載の QR コード参照を。住んでいる地域やその周辺の犯罪発生状況や傾向を知ることができますので、防犯に役立ててください。更新は月に1回程度です。問い合わせ、市民安全課、71-2219。令和7年国勢調査が始まります。1. 国勢調査とは、日本に住むすべての人と世帯を対象として、5年に一度行われる日本で最も重要な統計調査です。2. 9月下旬に調査員が訪問します。調査を漏れなく行うため、世帯主の氏名等を確認して調査書類を配布します。3. インターネット回答が手軽で便利。スマートフォンやタブレットからインターネット回答依頼書の QR コードを読み取るだけで簡単に回答画面に進めます。なお、紙の調査票での回答もできます。松平健さんと川口春奈さんの写真入りの
国勢調査の広告が掲載されています。
いざ国勢調査。国勢調査2025 https://www.kokusei2025.kokusei2025.go.jp/調査期日、10月1日水曜、総務省統計局、都道府県、
市区町村、広告の説明終わり。
問い合わせ、9月15日祝日まで、経営管理課、71-2205、9月16日火曜から、国勢調査担当窓口、76-9898。国勢調査を装った詐欺にご注意ください。国勢調査では金銭を要求することや、年収、預金額、クレジットカード番号、銀行口座等を聞くことは絶対にありません。調査員は、青色の手提げ袋と国勢調査員証を身につけています。詐欺やその他の犯罪につながる恐れがあるため、不審に思った際は回答せずに次の問い合わせ先へ連絡してください。問い合わせ、経営管理課、71-2205。 2205市民安全課71-2219不動産空き家相談会木造住宅耐震改修建築一般相談会時10月4日土曜午前9時半から午後3時半場所碧新ギャラクシープラザ内容と定員1司法書士土地家屋調査士宅地建物取引地による空き家相談将来空き家になる可能性のある建物の相談を含む36組抽選2建築士による木造住宅の耐震改修ブロック塀建築一般相談18組抽選申し込み9月19日金曜までに申し込み書を持参か郵送必着またはファクスで建築課郵便番号 446-8501 住所不要ファクス 77-0010 へなお市ホームページからも申し込みか掲載の QR コード参照問い合わせ建築課 71-2241 点検しましょう住宅用火災警報器近年高齢者の火災による死亡事故が増えています特に夜間や就寝中の火災は煙に気づくのが遅れ命に関わることもあります住宅用火災警報器が適切に機能するためには、日頃の維持管理と点検が非常に重要です。電池の寿命は10年が目安です。いざという時にしっかりと働くよう、定期的な作動確認と清掃を心がけましょう。大切な家族、特に高齢の家族の命を守るために、今一度、住宅用火災警報器を点検しましょう。詳細は以下へ問い合わせてください。問い合わせ、衣浦東部広域連合消防局予防課、63-0136。今月の納税など、納付期限、口座振替日、9月30日火曜、国民健康保険税第3期後期高齢者医療保険料第3期介護保険料第3期水道料金下水道使用料 JR 東海道本線以南下水道事業受益者負担金第1期保育園保育料児童クラブ育成料、市営住宅家賃